この辺り
で、ですね、
この向こうが神殿の丘ですから羊を飼ったり売ったり、そして羊を洗って本祭のための羊を取引する場所だったということで、羊の門という門がありましたけれども、
どの位置ですかね、羊の門は。
羊の門というのはあのベテスタのあの辺りですね。
あの辺りですね。
もうちょっと入った
り、はいはい、
それで、当時は門はなかったんですけれども、ステパノが反対する人たちに引きずり出されて、そして西打ちの刑で最初の殉教者になったというのがこの近辺だということで、キリスト教の世界ではここはステパノ門と呼ばれております。その時石を投げる人たちの上着の番をしていたのがサウロ、後のパウロということですけれども、じゃあ石の一つだに投げなかったのかってちょっと聞きたくなってしまいますけれども、そしてイスラム教徒の間では中世以降、マリアさんの故郷はナサレのはずなんですけれども、マリアさんの故郷がこの辺りだという、ですからベテスタの池、これから参りますけど、あそこに聖アンナ教会、マリアさんのお母さんの名前のついた教会がありますね、十字軍時代ので、マリアさんの故郷がこの辺りだという伝説が生まれて、マリア様をイスラム教徒も非常に敬愛しておりますから、私たちの婦人の門、フランス語ですとノートルダムですけれども、という名前で読んでいるわけです。3つ名前があります。そしてここからこの門をご覧になりますとね、非常に堅固な門が残ってますでしょう。今のこの城壁は16世紀にできたものです。イエス様の時代の城壁と今の城壁は非常に場所が違います。聖墳墓教会というゴルゴダの丘のある死刑執行の場は今は町の真ん中ですけれども、当時は城外であったというふうに随分場所が違いますけれども、これは16世紀でイスラエルの長い歴史が今から何年前が見てたになりますと非常に新しい感じがいたしますけれども、でこの門をご覧になりますとね、日が暮れるとどんな事情があって着くべき旅人がまだ着かなくても、この堅固な鉄の扉をしっかりと閉めてしまうんですね。そうすると旅人は恐ろしさと寒さに震えながら一晩外で過ごさなければいけなかった。それで黙示録に神様の時が満ちた時に光に包まれたエルサレムが降りてきて、そしてあなたの前に門が閉ざされることは決してないというふうに書いてあるのは、こういうような生活の生活様式を元にしていってるわけで、私たち大和民族はそういうことはちょっと計り知りかねるわけですけれども、そういうことを言っているわけです。門が閉まらないというのはどんなに嬉しいありがたいことかということですね。それではここから200メートルほど歩きますと、ベテスタの池です。